皆さんこんばんは。ニュージーランド湖畔の森からお届けする四角大輔のノイズレスワールド。今日は珍しくですね、ちょっと日没後にテラスで、録音しています。普段だと結構野鳥の鳴き声とかですね、このマイクに入ってくると思うんですが、鳥というのは、鳥目っていう言葉を聞いたことあると思うんですが、夜ほとんど見えないんですよね。夜、例えばフクロウとかそういう夜行性の一部の鳥類を除いて基本的には鳥たちは、太陽が沈むと静かになります。なので今日はあまり鳥の声は聞こえないと思います。たまに水鳥の子たちがですね、すぐ隣がもう湖なのでギャーギャー騒いだり、ここの湖は黒鳥が、いてですね、すごい美しいんですけども、鳴き声は割と、騒がしいんですよね。虫の声ですかね、聞こえてるかと思いますが、今日はそんな環境でお勧めしたいと思います。さあ今日はですね、心のノイズについてちょっと話したいなと思います。簡単に言うと心の整え方ですね。これは確か先週告知してたかと思います。ちなみに先週お話しした空間ノイズについて、そこでですね、パリジェンヌ型ミニマリストっていうですね、僕が作り上げた言葉なんですが、冗談半分でずっと使ってきていて、でこの番組でその話をしたらですね、ものすごい反応がありまして、なんじゃそれはっていうことで、ここで改めて、復習を兼ねてお話ししたいと思います。とにかくパリジェンヌっていうのは、服は10着しか持ってないとかですね、実は質素な暮らしをしている、でも一点豪華主義であることにはもう一切ケチらずにお金を使うっていう、そういうスタイルの、生き方をする人たちなんですけども、それを僕はすごくいい生き方だなと思って、この言葉を、作ったんですけども、とにかくどうでもいいことには一切お金を使わず、そして一点豪華主義でいくと、いかにメリハリをつけて時間とお金を使うかで人生が決まると、僕はよくいつも言ってるんですけども、お金に限らず時間も同じでメリハリをつける。これにはものすごい時間をかけるけど、これには一切かけない。逆説的な言い方をすると、もうまんべんなくお金と時間を使う人生なんてつまらないっていうのが僕の考えなんですね。はい、ということで、皆さん家にいなきゃいけないということで、普段よりですね、心がなんか落ち着いたなっていう人と、逆にそうじゃない人がいるみたいなんですね。なんか家にずっといることで逆になんか落ち着かない、そわそわして、なんか何も手につかないみたいな人もいると。で僕はもう完全前者なんですね。普段から引きこもってるっていうのもあるんで、僕の場合はあんまり参考にならないと思いますが、今日はですね、湖畔のこの森の自宅で、普段からやっている、心のノイズの取り除き方の一部をちょっとシェアしたいなと思います。ここで10年暮らしていて、どうすれば心が軽くなるんだろうかとか、余計なノイズが心に入り込まないようにするにはどうしたらいいんだとか、ずっと考えて自分なりにいろいろやってきたので、本当にこの一部になりますが、聞いていただければと思います。最初のノイズレスっていう概念でお話した時に、軽く触れましたが、本来ノイズっていうのはですね、聴覚的なものですね、耳に入ってくるもの、これを雑音ノイズと呼んできました。でも実は僕にとって、もう僕の人生をかけた検証の結果ちょっと大げさな言い方をしてしまいましたが、検証の結果、聴覚ノイズよりも視覚ノイズの方が、心を乱す、ストレスを与えてくるっていう風に気づいたんですね。つまり目に飛び込んでくるノイズこそ対策が必要ということです。初回の放送でテレビとスマホ、このノイズモンスターって僕が呼んでいるこの2つをとにかくもう電源オフにしちゃってくださいって話をしました。最悪でもスマホは通知は全オフですよって話をしました。つまりこの2つっていうのは視覚を最も奪い取るんですね。もうずっと気になって見てしまう。 つまりこの視覚ノイズモンスターをオフにするだけで自然に心は落ち着いてきますよっていうことが言いたくて、そういう、アドバイスをさせていただきました。で、面白いんですよね。これおそらく僕は特に調べてはいませんが、科学者さんなり心理学者なり、脳学者さんが証明してるくれてるかもしれないんですが、こう視覚情報をですねどんどんノイズレスにしていくことで、なんならもう完全オフにしてしまうことで心拍数とかホルモンバランスとかが安定してくるんじゃないかなっていうのを思ってます。少なくとも僕自身の体では、確実にそういうことを感じています。こうさらにリラックスモードに入っていくと、でよく交感神経副交感神経っていう言葉を、耳にすることが最近特に増えてるかと思います。昔はね一部のちょっと専門家の間でしか使われてなかった言葉ですけども、これはまあ簡単に言うと副交感神経っていうのはふーっとこう肩から力が抜けて、楽な状態、交感神経っていうのはこうなんか気持ちが上がってる、ちょっとまあ言い方を変えるとそわそわしちゃってるような状態、両方必要なんですね。つまりアクティブな状態が交感神経、そうじゃない状態が副交感神経、まあ、これはですね簡単に言うと昼間は基本交感神経が優位になり、日没後は副交感神経が優位になるとも言われています。で当然一日の中でも何度もそれを繰り返したりします。もっと言うと呼吸ですね、呼吸で息を吸ってる時は交感神経になりがちで、吐いている時に副交感神経になりやすいとも言われています。この副交感神経と交感神経のバランスが取れなくなってしまった状態のことを自律神経失調症と呼ばれるんですね。まあ本当に日本はもうどんどん、ストレス化が進んでですね、まあ、この症状に苦しんでいる方が結構たくさんいると聞きます、はい。まあ、とにかく視覚的なノイズをシャットダウンすることによって本当にいろんないいことがあると僕は言いたいんですね。じゃあ、視覚的なものをオフにする、テレビもオフにしました、スマホもオフにしました、なんかもう不安でしょうがありませんみたいなこれ結構言われるんですよ。なんか無音になっちゃって、なんか何したいか分からない、逆に落ち着かない、そういうことあるんですよね。本来視覚的なノイズをオフにすると心は落ち着くはずが、それに慣れてない、それが理由で逆にザワザワしちゃうみたいな、そういう人たちのために、いくつかの今日は提案をしたいなというふうに思います。まずもし無音があまりにも辛ければですね、ちょっとあれって言われるかもしれませんが、聴覚メディアに頼るんです。つまり逆に言うと視覚的なノイズをオフにしたら、今度それによって自由になった自分の耳をうまく使うんですね。例えば僕はレコード会社時代もそうでしたが、日本にいる時テレビ見ない、新聞読まない、雑誌も見ない、かっこ雑誌は専門誌、登山とか釣りとかは見るみたいな、でもラジオは聞いてたんですね。 FM ラジオです。まあ、確かこの話したかもしれません。 FM は特に音楽がメインでおしゃべりが少ないのでいいんですよね。でもですね、どうしても頻繁に CM が入ったりとかですね、まあ、ちょっとノイジーなところがあります。なのでポッドキャストがおすすめです。まあ、実際これポッドキャストの番組を僕やってますが、僕の番組以外に本当にいい番組がたくさんあります。びっくりしますよ。これ調べてみてください。ぜひSpotify でも、探せるし、Apple のスポッドキャストでも探せるし、いろんなアプリでポッドキャスト出てますが、いろんな番組が今出ています。でこんな感じでゆるく喋ってる人が多いので、逆に聞く方もリラックスできるので、これまでちょっとおすすめです。そしてなんかこうね、スマホもオフにしなきゃいけないし、テレビも見れない、じゃあまあ読書しようか。そうですね、でも読書ってどうしても目を使う、目が疲れたりとか、どうしても、まあ、僕って本読むのがすごい遅い人で日没後に本を開くともうすぐ眠くなっちゃうみたいな残念な性格をしてしまってるんですが、いいサービスがあるんですよ。オーディオブックって聞いたことないですかね。 まあ、本をですね朗読してくれるサービスなんです。で、世界ではこのサービスのですね市場が急成長してます。で、日本だと、まあ、まさにオーディオブックっていう名前の、サービス、そしてアマゾンのオーディブル、もう2つがですね、利用できます。で、僕個人的には前者のオーディオブックが好きですね。僕は好きなラインナップが結構揃ってるっていうのがあるんですけども、結構僕これ使ってます。本を読んでますって言っておきながら本を聞いてますっていうパターンが実は多くて、ものすごい分厚い、ここ数年で一番僕が感動した本で、サピエンス全史というですね、人類の歴史を新しい視点で、解説した本が前編後編あって、これ実は僕オーディオブックで聞きました。で、あまりにも素晴らしかったんで、さらに活字の方も購入して読み直すぐらいなことを今やってます。で、これがいいのはですね、何かをしながら聞けるんですよ。普通本って何かをしながらって無理じゃないですか。でも僕は特に、ずっと長い時間畑で作業したり、ガーデニングをやったりするんですが、そうやりながら防水の Bluetooth のイヤホンを耳に入れて、で iPhone から飛ばしてずっとオーディオブックを聞きながら作業しています。そう、聴覚メディアがいいのは何かをやりながら楽しめるっていうことなんですね。で、当然耳を通して入ってくるものとしては一番のおすすめは音楽です。僕はレコード会社で15年働いていたとか、愛する音楽アーティストのプロデュース10年やってたとか、そういうちょっと特別な思い入れがありますが、これ多分誰も反論してくれする人はいないと思います。音楽って気持ちを落ち着かせてくれたりとかですね、盛り上げてくれたりとか、本当に先ほど言った交感神経副交感神経をうまくこう刺激してくれますよね。で、特に自分の心気持ちを落ち着けたい時、整えたい時っていうのはですね、もう簡単です。そういった静かなサウンド、あまり騒がしくないような音楽を聴く、もしくはもう自分が大好きな音楽を聴く、それはもしかしたら人にはうるさいかもしれません、でももし大好きであれば人の心は不思議と落ち着いていきます。皆さん、僕は言わなくても分かるかと思いますが、アートでありエンタメですよね。エンターテインメントで、何かしながら楽しめる唯一のアートでありエンターテインメントなんですよね。さっきのオーディオブック、もちろん何か作業しながらやれます。でもこうやっぱつい意識がね、こう例えば小説を聞いている、ビジネス書を聞いていれば意識がかなりその中身に行ってしまいます。でも音楽ってもうなんか流しっぱなしで、もちろん歌詞を聞きたいなって時はガーッと集中してその言葉一つ一つを拾ったりってことありますが、普段はもうそこまでやることはほとんどの人がないと思います。音楽っていうのはもう究極なんですよね。映画とか絵画とか、当然そのいわゆる目で追う読書っていうのは何かをやりながら楽しめるっていうのはもう不可能ですよね。だから僕は音楽が素晴らしいと思うんです。なのでぜひ、簡単に言うともうスマホをオフにして、テレビも電源切って音楽聴きまくろうぜっていうこともちょっと言いたいなっていうのはあります。ただそれだけじゃないので、ぜひいろいろですね、耳から入ってくるそういったアート、エンターテインメントっていうのをもう一度見直してみてもらえればどうかなというふうに思いました。はい。あと視覚情報をゼロにする一番簡単な方法っていうのはもう目をつぶるってことですね。そりゃそうでしょ、よすみさんっていうツッコミが入ってきそうなんですけども、目をつぶるとですね、本当に先ほど言ったようないろんな体の中でいろんな、つまり安定っていう方向にどんどん脳波だったりとか、先ほど言ったホルモンバランスだったりとか、いろんなものがねそちらの方に向かうらしいんですね。で、ただただ目をつぶってふーっとですね呼吸に集中して、そうするとどんどんどんどん耳が冴えてきます。聞こえますかね。ちょっと今日は風があるので、湖の波の音、マイク拾ってますかね。湖は普段は風がないとピタッと何の音もしないんですが、今日みたいに風があると波打ち際でチャプチャプと音がします。目を開けている時よりも目をつぶっている時の方が耳が敏感になってますよね。 そして自分の呼吸に集中します。普段何気なく呼吸なんて意識しないですよね。無意識に当たり前のようにやってます。おぎゃーって生まれた瞬間から今日に至るまで呼吸を意識しなくてもずっと僕らはし続けてきています。この先もそうです。でも目をつぶって呼吸に意識をしてみてくださいって言いました。これまさにね、瞑想なんですね。はい、僕はもう10年以上ずっとメディテーションをですねやってきてます。でも昔は瞑想とかメディテーションって言ったら怪しすぎて僕言えなかったんですよね。でもだんだんもう認知されるようになってきて、これはまあマインドフルネスっていう、アメリカのシリコンバレーで、まあ、Google だったりとか最先端の IT 企業が仕事の生産性を高めるために従業員の人に推奨してから一気に世界に広まったんですね。マインドフルネスっていうのは瞑想、つまりメディテーションの一つの方法です。そこから瞑想ってめちゃくちゃいいじゃん、仕事の生産性上がる、集中力上がる、いろんなパフォーマンスが上がる、スポーツもそうだし、あらゆるパフォーマンスが上がる、そして何よりもストレスを解消できると、つまり心を整えるには理想的なメソッドなんですね。それで一気に世界でマインドフルネスを中心に広がりました。そして日本にもその波がやってきて、いよいよもう僕瞑想やってますとかメディテーションやってますって言っても全然怪しいと思えない。かつこうやってコロナのことがあって皆さん家にいるようになってから、どんどん瞑想をやってる人が増えてるみたいなんですね。なので多分僕がここで瞑想って言っても、っていうふうに思う人はあんまりいないと思います。ちなみに僕はですね、まあ、こうずっと長年瞑想やってきたこと、まあ、好きが高じてですね、無音というのは音がない無音、これアルファベットで MUON 無音、僕はこうネーミングしたんですけども、日本初の瞑想スタジオのですね、僕ブランドプロデューサーをやったんですね。このアプリがあります。めちゃくちゃおすすめです。これまだ iPhone でしかないんですが、 iPhone もし持ってる方はですね、ぜひ、App Store で無音って入れていただければ無料でダウンロードできます。そしてその中にですね、本当は4月末まではその中の全プログラム無料だったんですが、引き続きもともと無料で聴ける、瞑想プログラムがいくつもあるので、ぜひこれ試してもらえればと思います。これを瞑想したことがない人でもこれを試せば誰でも一発で瞑想状態に入れます。まあ、ちょっとそういったですね、本格的なというか、まあ、いわゆるちゃんとした瞑想は、まあ、この無音のアプリちゃんに任せるとしましてですね、もしくはたくさん YouTube に上がっているので、YouTube 先生たちに任せるとして、今日はめちゃくちゃ簡単なメディテーションを、笑われるぐらい簡単なメディテーションを皆さんに、お話ししたいなと思います。まあ、多分ご存知の方も多いと思いますが、瞑想には無数の種類があります。もうたくさんあります。 TM 瞑想とかですね、マントラ瞑想とか、もういろいろ方法があります。で、大きく分けて、これ僕的なカテゴリーかもしれません、静的メディテーションと動的メディテーションというのがあるんですね。静的っていうのは静かと書いて静的、動的というのは動くと書いて動的、つまりずっと静かにした状態でやるメディテーション、何かをしながら動きながらやるメディテーション、わかりますよね。いわゆる一般的な瞑想っていうのは前者の静的なメディテーションですなんですが、実は後者の方が簡単なんです。つまり動的メディテーションが簡単ということです。これ両方に共通するのは、常に呼吸に意識する、普段無意識でやってる呼吸に意識を向けていくってこと、そして考え事を止めるってことですね。でも実際考える思考を止めるってほぼ不可能なので、ずっと思考っていうのは動いてるものなので、あまりこれは固くなに何とか止めようって思ってる段階で思考止まってないじゃんみたいなことになっちゃうので、あんまり意識せずに、僕はこういう言い方をします。意識を頭から体の中心に下ろすっていう言い方をします。で、さらにそれを頭から喉元、そして胸元あたりに持ってって、心臓がありますよね。そっから溝落ち、そしてお腹まで持ってくる。お腹まで持ってくれたらかなり、持ってこれたらかなり、その段階で心は不思議なぐらい落ち着いています。整い始めます。で、最近僕がハマってるのは、さらにそれをどんどんどんどん、股関節、太もも、膝、 ふくらはぎ、足首、そして最後足の裏まで持っていくんですね。これは僕の持論なんですけど、大地とつながれる体の部分っていうのは足の裏しかないので、つまりこう大地を感じる一番いい方法っていうのは足の裏まで意識を下ろして、家の中でマンションの部屋で、床に両足を下ろしていても、大地から浮いてるかもしれませんが、とはいえ大地からつながっているので、建物っていうのはぜひ足元、足の裏がついている両足の地面、絨毯かもしれません、フローリングかもしれません、靴下はもちろん履いてるでしょう、裸足かもしれません。どういう状態だとしても両足を地面につけている、そこまで意識を持っていった段階で大地とつながれるっていうふうに思ってください。信じてください。そこまで意識を持っていけなかったとしても、少なくとも胸のあたりまでは持っていこうとしてください。呼吸に意識をする、意識を向ける、そして意識を頭からどんどん下げていく、この2つですね。これをじっとしながらやるか動きながらやるか、この違いです。多動症って言葉ね、ホリエモンさんが本にしてベストセラーになって、その前からもう多くの人が多動症っていう言葉、もう知るようになりましたが、僕はですね、多動症なる多幸症っていうんですね、言ってます。多幸症、現代人はもうなんか多幸症になっちゃってるって、僕たまに、多幸症って何ですか、多動症の動を考えるっていう字ですね、多く考える症状と書いて多幸症。つまりもう常になんかあれやらなきゃ、これやらなきゃ、ああっつって気づいたら別のことに意識いってる。これスマホが普及してから僕はなんか現代人そうなっちゃってると思ってるんですね。スマホってどんどんどんどん次から次へとアプリだったり通知だったりがやってきて、こう頭の中がもうなんか右へ左、上へ下へ行っちゃうみたいな、これをスーッと抑えてシンプルな思考、シンプルな状態、そしてクリアな状態に思考を持っていく、心を持っていくっていうのがこの瞑想の一番の利点なんですね。で、僕はずっと動的メディテーションがすごく好きで、性的な方もやるんですが、どっちかというと動的が好きで、動的メディテーションを中心にやってきたっていうことがあるんですが、ある時に、本格的に瞑想やってる人に、そんなの瞑想じゃないよって言われちゃって、あれそうなんですか、そっか、やっぱ性的なメディテーション、いわゆる座禅組んで、なんかザ瞑想をやんなきゃダメなのかなって、もちろんそういった瞑想を僕やってたんですけども、そうなんだと思ってた時にですね、藤田一生さんって有名なね、もうバリバリ英語もできてマインドフルネス、お坊さんなんです。お坊さんが英語ができて、いわゆる欧米のマインドフルネスの普及に大きく貢献した日本の有名な方なんですけど、友人でもあります、というか大先輩です。で、彼にそういう話をしたら、いやいや吉見君、瞑想は自由だよって言われて、この人に言われたらじゃあ大丈夫だってことで、恥ずかしがらずに皆さんに、いろんな動的メディテーション、かなりラフなメディテーションの話をしたいんですが、まずはおすすめは歩行瞑想です。とにかく歩きながら瞑想をやる、もう歩いてるだけで瞑想状態入れます。簡単に言うと、もう散歩しながら先ほど言った呼吸に意識を集中させて、頭から意識を胸のあたり、お腹のあたりに下ろしていく。で、歩行瞑想って足を使うから足の裏に意識を下ろすってことは結構やりやすいんですね。これぜひやってみてください。今すぐ、もし夜じゃなければ外に飛び出して散歩してみてください。これね、結構簡単にできます。こっから瞑想入ると楽なんですね。僕の経験ですよ。で、動的です。体を動かしながら。で、これなんかわざわざ瞑想のために時間を取るっていうのは今ならできると思うんですね。今もずっと皆さん基本家にいて、結構普段ないような時間手にできてるわけなので、ぜひ瞑想のためだけの時間っていうのは今回に限り取ってみてもらいたいなと思います。でも、コロナが落ち着いた後普段の生活に戻ると、なかなかたとえ15分でさえそういう時間取れないってことがあると思います。そんな方におすすめはですね、歯磨き瞑想です。これ必ずみんな少なくとも朝夜磨きます。なんならランチの後に磨く人もたくさんいると思います。その歯を磨くときに先ほど言った2つのポイント、これをやるんですよ。で、なんなら目を閉じてみてください。で、多分歯って早い人で1分、長い人でも3分、十分なんですね。1分でも3分でも心を安定させるには十分な時間なんです。歯磨き瞑想、歯を一本一本意識しながら歯ブラシを当てていくんです。今まで以上にブラシが歯をこする音が聴覚に入ってきます。 で、歯ブラシの先が今ここに当たってるなってことが今まで以上に気づけます。つまり今までよりも綺麗に歯を磨けるっていうおまけもついてきますっていうふうに考えたら、いろいろ出てきませんか。シャワー瞑想ですね。普段つまりこれはやんなきゃいけない、でも別になんか考えて真剣になんか集中しないとできないってわけじゃなくて、もう習慣化して何気なくできちゃうことっていっぱいありますよね。お掃除瞑想、これいいっす。で、僕意外にハマってるのは、僕拭き掃除好きなんですけど、拭き掃除瞑想ね、テーブルとかデスクとかキッチンとか、まあよくもう毎日何回か拭かなきゃいけない場所ってあるじゃないですか。そのために瞑想状態に入ってそれをやるんですね。まあ多分これで皆さんいろんなアイデア出てきていると思います。特に今家にいるから、あ、これもやんなきゃ、あれもやんなきゃ、めんどくさいなね。料理が得意な人はレシピ見なくて料理できちゃうから、料理瞑想なんてできちゃうと思いますね。ぜひ自分なりのこの緩い瞑想、緩い動的メディテーション、いろいろ見つけ出して、1分でも2分でもいいので1日の中で何回か取り入れてみてください、はい、あとは食事瞑想とかね、食べながら瞑想するとか、このね、食事瞑想結構いいんですよ。例えばもうなんか本当は食べ過ぎちゃダメだけど食べたいってものないですか。で、僕はかなりもうそういったこうジャンクフードとか刺激物食べないような生活をしています。もうかなりなオーガニックライフを送ってるんですが、僕やっぱチョコレートとポテチが大好きなんですよ。やっぱりいきなりその普通に売ってるものを食べちゃうと、僕体調崩しちゃうぐらいまで体がこう循環しちゃってるので、まあカカオ 85% 以上のダークチョコレート、しかもオーガニックでフェアトレード、これを必ず家に常備してます。そして、ロックダウン入る前に唯一買いだめしたの、買いだめって言ってもまあ 3,4 袋だけだったんですが、オーガニックポテチですね。これを、どうするかっていうとですね、ついバクバク食べ過ぎちゃうのを抑えられるんですよ。これをやると何かというと、まずダークチョコレート一かけらだけを口に入れて目をつぶって、なんなら手を合わせて、めっちゃ美味しいなって思いながらゆっくり噛むんですね。もしくはもうチョコレートだから口の中で溶かしてもいいです。一かけらだと噛んじゃうと割と 1,2 分で消えちゃいますが、溶かす、舐めて溶かすってことを考えたらですね、結構ね持つんですね。これいいです。ポテチもそうです。ついバクバクパチパチいっちゃうじゃないですか。それを一つ二つぐらい口に入れてポリポリしながら両手合わせて、だいぶ変な映像が思い浮かんじゃいますが、両手合わせて、おいしいポテチの神様ありがとうございますって思いながらポリポリゆっくり食べると、これね皆さんいろいろやってみてください。つい手を出しちゃう、でも本当良くないっていうやつはですね、この瞑想方法おすすめです。で、瞑想状態っていうのはですね、諸説あります。こうなったら瞑想みたいな。で、これは脳波で検査をしたりとか、脈拍でこう、あ、入りましたねとかいろいろあるんですけども、僕はですね、なんか感じとしては、あ、入ったなっていうのは、調子いいと本当に1分とかでも入れます。調子悪いと5分10分15分やっても入れない時もあるんですが、まずね、ふーっと体がふわーっとしてくるんですね。で、感覚が消えます。なんか指先とか足先の感覚が消えるんですね、スーッと。で、その後しばらくするとその指先と足先、指の先両方ですね、4つの指の先がふわーっと、両足両手の指先があったかくなってくるんですね。ポカポカポカポカしてくる。なんか意識はあるけど無感覚になってる感じ。これが僕の中で、あ、瞑想入ったなっていう瞬間です。これ皆さんそれぞれ個人差があって、こうなんなきゃいけないってわけではないので、ぜひなんか自分が今どうだろう、四角さんそう言ってたけど、あ、なんか自分今瞑想やってみてこんな感じになってるなっていうのを楽しんでみてもらえればなというふうに思います。はい、さあどうですかね。ちょっと、脱線してんじゃないかぐらいの話を、瞑想ということで話をさせてもらいましたが、大事なんです。ポテチ瞑想もチョコ瞑想も全然これは瞑想に僕は入ると思ってます。そんな緩いところからぜひ始めてもらえればなと思います。あとはですね、そうですね、なんかこうやってこうゆっくり家で過ごせたことで、 まあ、いかに世の中の動きが早すぎたかってことに気づいた方って多いんじゃないでしょうかね。ね、あとは自分自身が普段いかに急ぎすぎてたかってことにも多分気づいた方たくさんいると思います。ぜひですね、今のこのゆっくりなペース、これを忘れないようにしてほしいです。あと皆さん、あまり外に出ない、世の中が今ストップしている状態です。実は世の中ってこれほど本来静かだったっていうことも忘れないようにしてほしいですね。静寂こそが贅沢だっていうこと、これ僕伝えたいんです。まさにこれはこのノイズレスワールドっていう番組のタイトルの、まあ、テーマでもあるんですね。じゃあ最後はですね、いつも通り、僕が好きな、もしくは気になる名言で締めくくりたいなと思います。まあ、コロナで家にいなきゃいけないとか、いろいろもう買い物できないとか、物が減ってるとか、こう不便を強いられたことが多かったと思います。でも意外になくても大丈夫だなって思った方、たくさんいるんじゃないでしょうか。まあ日本はとにかく物と情報が多すぎます。つまりノイジーです。だから僕はノイズレスを提唱してるんですが、もうとにかく多すぎて便利すぎると、別にここまで物がなくても、情報が溢れてなくても、ここまで便利じゃなくてもいいんじゃないかって、思いませんか皆さん。そこで、ミニマリズムというですね、僕が大好きな思想、これを追求したですね、有名なドイツの建築家がいます。この方が残した言葉、 Less is more、 少ないことこそ豊かである。じゃあですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。それではまた次回お会いするのを楽しみにしています。